SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
連邦政府のスコット・モリソン首相は、二酸化炭素の排出量を抑える新たな低炭素排出技術の開発に5億オーストラリアドルを投じる方針を示しました。この資金は、かつて連邦政府がなくそうとしたファンド、クリーンエナジーファイナンスコーポレーションに割り当てられます。政府のこの計画に対しては、まだその効果が確認されていない新しい技術に頼る部分が大きすぎるとして、排出ゼロ目標を達成するには十分ではない恐れがあると疑問の声が上がっています。モリソン首相に対しては現在、二酸化炭素を回収・貯留する技術、CCS に政策が依存しすぎているとの批判が上がっています。アイスランドではすでに空気中の二酸化炭素を回収し、地中に閉じ込めるこの CCS 技術が活用されています。しかし CCS 技術をめぐっては、そのコストや技術を適用できる規模の拡大ができるかどうかについて懸念が上がっています。しかしモリソン首相は CCS 技術などの低炭素排出技術に5億オーストラリアドルを投じることに自信を示します。低炭素排出技術でオーストラリアが世界をリードするには、まだ開発ステージが初期の段階にある技術への支援を拡大することが必要です。そこでオーストラリアの力を発揮できます。モリソン首相でした。連邦政府は今回、政府側から5億オーストラリアドルを投じることで、民間投資家からも同じ額を集め、ファンドの総額を10億オーストラリアドルにしたい考えです。このファンドは規模が小さく複雑な現在の国内マーケットでのギャップを埋めるものになります。現在技術開発に特化したスタートアップ企業は、投資先としてリスクが高いと考えられてしまっています。モリソン首相でした。政府から資金の供給を受けるクリーンエナジーファイナンスコーポレーションは現在、メタンガスの排出量を減らすための家畜の飼料の開発や未来型の太陽光発電パネルや蓄電池など連邦政府が提案する一部のプロジェクトに対して資金を投じることができます。しかし現在の規定では炭素の回収・貯留技術に対して投資を行うことができません。そのため最大野党労働党から厳しく批判されています。労働党のクリス・ボーエン影の気候変動エネルギー相は公共放送 ABC に対し、新たなファンドがその役割をしっかりと果たせる保証はないと述べました。投資の対象を再生可能エネルギーから炭素の回収・貯留技術に変えてしまうことについて反対してきました。もしこれが全く新しい別の資金であるならば話は別です。ボーエン影の気候変動エネルギー相でした。野党グリーンズのアダム・バント代表も政府の政策が成功するかどうかは保証されていないと語ります。モリソン首相は億万長者が保有する石炭ガス会社に、そして彼ら自身が成功するかどうかわからない未来のテクノロジーに税金を振り分けています。気候変動に対応する方法とは化石燃料から脱却し、税金をさらに採掘を進めようとする石炭やガスの大企業ではなく、その代わりに学校や病院に投じるということです。未来のテクノロジーは成功するかもしれませんが、そうだとしても地中に閉じ込めることのできる炭素量は限られるでしょう。バント代表でした。モリソン首相はグラスゴーで開催されている国連の気候変動サミット COP26 でも各国首脳からネットゼロ達成に向けた具体策を示していないとして批判されています。スコットランドでこのほど発表された60カ国以上の国の気候変動への取り組みを数値化した新たな調査では、オーストラリアの政策の順位は一番最後となりました。気候変動問題の専門家マーク・ハウデン氏は、オーストラリアは世界で遅れを取っていると指摘します。オーストラリアが教育された国民を持ち、新たな機械やテクノロジーの研究開発において優れた実績を持つ先進国であることを考えると、明らかにオーストラリアは現状よりもっと素晴らしい貢献ができるとの見方が一般的です。ハウデン氏でした。しかしモリソン首相は批判を受けながらも、現在の政策が成功すると自信を示しています。他の国はもっとやっていると言ったり耳にしたりすることがあるでしょうが、それは違います。ローマでの G20 や COP26 でアンガス・テイラーエネルギー相とともに各国首脳と直接情報を交換しました。排出量の 20% 削減は欧州連合の実績とほぼ同じではありますが、アメリカや日本、ニュージーランド、カナダ、韓国よりも良い内容です。オーストラリアにおける排出量の強度は2005年から 54% も下がっています。モリソン首相でした。政府の新たなファンドに対する民間からの投資はまだ確定していません。このファンドが成功するかしないかは、時間が経ってから初めて分かることになります。SBS ニュースのシュバ・クリシュナンとハンナ・クォンのリポートを平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。